ピリピ人への手紙3章5節から9節に基づいて、本当に価値あるものと題して聖書朗読と聖書朗読に引き続き宣教を奉仕していただきます。
ピリピ人への手紙3章5節から9節までお読みいたします。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵役立だと考えています。それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。本日は生田岡上キリスト教会にお招きいただき、こうして皆様と共に礼拝をお捧げできることを感謝いたします。私は1年前に聖書宣教会を卒業し、昨年の11月に日本ウィクリフ聖書翻訳協会のメンバーとなりました。聖書宣教会で野村先生には大変お世話になっていました。また生田岡上教会で奉仕していた方々からこの教会についてのお話も少し聞いていて、教会までの坂がいかにきついかということを聞いていたので、今日は覚悟していきました。このコロナ禍になって4年目になるかと思います。随分と世の中も順応してきましたが、以前に比べて生活も人々の考え方も大きく変わってきたのではないかと思います。食事の仕方や人との距離感、またリモートでの活動が当たり前になってきました。諸教会もいろいろと話し合いを重ねてコロナ対策をしてきました。私たちは変化していくことに不安を覚えるものです。これを変えてしまったら何か大切なものが失われてしまうのではないかと。しかし案外変わっても何とかなるようなことが多いかと思います。ただ変わってしまってからそれがいかに大切だったか価値に気づくということもあります。そういう中にあって、決して変わらない私たちにとって本当に価値のあるものが見えてきます。今日はパウロの人生を大きく変えた出来事から、私たちにとって本当に価値あるものとは何か一緒に考えていきたいと思います。このお読みしたピリピ人への手紙3章ですが、ここはパウロがピリピの教会に対して教会内のある人々について気をつけるようにと警告をしているところです。その人たちはピリピ人が割礼を受けてユダヤ人のようになることを強調していたからです。しかしパウロは本当に大切なのはそういう表面的なところではないと考えて、3節でこのように言っています。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのです。そしてパウロは自分自身について語り始めます。4節にあるように、かつてはパウロも肉において頼れるところがあった、つまり人間的な名誉を大切にしていたからです。 パウロは自分が純粋なヘブル人であり、由緒あるベニヤミン民族の出身であることを示します。彼は自分の生まれを誇りに思っていました。まさしく肉において頼るところがあったというわけです。また彼は幼い頃からパリサイ派の厳格な教育を受けて育ったエリートで、周りから一目置かれるような存在だったことでしょう。そんな熱心なユダヤ教徒だった彼にとって、キリスト教というのは十字架で処刑されたイエスという人のことを救い主などといって神を冒涜している見過ごせない集団でした。そのためパウロは教会の撲滅を目指し、キリスト教徒を片っ端から縛り上げて投獄していました。パウロはこのようなキリスト教の迫害者だったのです。またパウロは自分のことを立法による義については非難されるところがないものだと言います。パウロにとっては立法が絶対なので、それを破る人を排除するのは当然のこと、立法について最高の教育を受けてきたからと自分の正しさに自信があったのです。そのため立法に当てはまらないことをするイエスは間違っているし、そのイエスを信じる人も間違っている、そんな人たちを懲らしめることは少しのためらいもありませんでした。パウロは大変真面目で神様に熱心だった人だとわかります。しかし情熱を注ぐところがずれていました。神様のためにと思ってやっていたことが結果的に神様の御子を信じる者たちを苦しめていたからです。私たちも自分の正しさを貫こうとするあまり、本質的なことを見失いそうになることがあるのではないでしょうか。そもそも自分の持つ価値観は本当に正しいのでしょうか。私たちは間違いだらけで、誰一人全く同じ価値観を持ってはいません。そんな人間の考える正しさなど頼りないものだとわきまえる必要があります。そのような迫害者だったパウロの前にイエス・キリストご本人が現れました。パウロはイエスに出会って生き方が180度変えられました。熱心な迫害者から熱心な伝道者になっていったのです。しかしその変わりように驚いたのは迫害されていたキリスト教徒たちです。パウロといえば見つかったら投獄されてしまうような人物でしたから、それが自分たちの仲間に加わったなど信じられない、これは罠なのではないかと疑うのも無理はなかったのではないでしょうか。そのパウロがイエスを本当に信じたのです。一体何がパウロをここまで変えたのでしょうか。この彼の変化はキリストイエスを本当に知ったことによるものでした。使徒の働き9章に記されているパウロとイエスとの出会いは劇的なものでした。パウロがまだサウロと呼ばれていた青年時代のことです。サウロはいつものようにキリスト教徒を捕まえて牢屋に入れてしまおうと行き至ってダマスコの町に向かっていました。その時突然天からの光がサウロを照らし、その中からサウロ、サウロと声がしました。なぜ私を迫害するのか。私はあなたが迫害しているイエスである。サウロはどれほどの衝撃を受けたことでしょう。死んだはずのイエスが自分に呼びかけているのです。しかもサウロはこの強い光によって目が見えなくなってしまいます。それから3日間目が見えないまま食べることも飲むこともしませんでした。彼はその後アナニアという人のところに行くのですが、 この時目から鱗のようなものが落ちて見えるようになります。目から鱗ということわざがここから来ていることは有名です。ことわざの意味は、辞書によると、何かがきっかけになって急に物事の実態がよく見え理解できるようになること。この時サウロは肉体としての目が見えるようになるだけではなく、今まで見えていなかった真理に心の目が開かれたのではないでしょうか。これまで迫害してきたイエスという方が誠の神だった、そして今まで正しいと思って熱心にしてきたことが間違いであった、そのことに目が開かれたのです。サウロはこの時どのような気持ちだったでしょうか。これまで自分が情熱を注いできたことが神を害することになっていたと知り、最初はひどく恐れ戸惑ったことでしょう。サウロの熱心さは全くの的外れだったのです。しかし次第に彼の心にはイエスに出会えた喜び、十字架の真理を知った感動が押し寄せたことでしょう。そして本当にイエスを知った者として、これからどう生きていくか考えていったのではないかと思います。それから迫害者サウロは伝道者パウロとなり、自分の体験したイエスを知ることの喜びを人々に伝え始めました。イエスを知っていることの素晴らしさはパウロにとっての全てとなりました。このピリピ3章7節には彼の価値観の変化がはっきりと書かれています。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。パウロはイエスのことを人々に伝えるために自分の大切にしてきた家柄、学歴、立法に対するプライド、誇りに思っていた者たちを捨てました。それらはイエスを知っていることの素晴らしさに比べたら塵アクタのように価値のない、どうでもいいものだとさえ思うようになったのです。9節の後半にはこのようにあります。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。パウロはこれまで律法を守ることに固執してきました。しかしイエス・キリストを本当の意味で知ってからは、キリストを信じることによる義という絶対的な道を見つけたのです。つまりイエス・キリストを信じることで神様から正しいものとしていただけるのです。しかし最初パウロは律法をあんなに大事にしていたのに、もう律法はどうでもよくなってしまったんだろうかと疑問が湧くかもしれません。パウロは律法を捨てたのではありません。ただ律法のさらに上にいるお方、イエス・キリストの教えに習うようになったのです。イエス・キリストも律法を大切にしていましたが、律法を本当の意味で理解していたので、普通の人たちと同じように律法を守っていたのではありませんでした。例えば安息日に仕事をしてはいけないと定められていても、癒しを必要としている人を見つけたら癒しを与えたのです。そのことを指摘してきたパリサイ人に対してイエスはこのように言われています。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。律法を守ることばかりに固執して物事の本質を見失っていたパリサイ人たちはこの言葉にハッとしたことでしょう。パウロが言う キリストイエスを知っていることの素晴らしさというのは、ただ単にイエス・キリストという人物を知識として知っているということではありません。イエスが私たち人間のためになさったことの本当の意味を理解し信じていることです。しかもそれはイエスが私個人のためにしてくださったのだと心から受け入れていることです。そこからイエスとの個人的な関係が始まります。イエスを知っているというのは文字通り個人的に知り合うことなのです。そしてイエスを本当に知ることができれば、パウロのようにイエス・キリストを私の主と呼ぶことができるようになります。この大いなる喜び、主の憐れみのゆえに、パウロはこのように断言しています。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それは散り悪ただと考えています。イエス・キリストが私たちにしてくださったことは、私たち人間の罪を代わりに背負ってご自分の命を与えることでした。私たちはキリストが負ってくださった自分の罪を悔い改め、イエス・キリストの十字架を信じることで罪が清められ救いへと導かれます。これこそパウロの言うキリストを知っていることの素晴らしさです。十節でパウロは自分の主であるイエス・キリストについてさらに深く知りたいと願い、このように述べます。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中から復活に達したいのです。本当にパウロは変えられて、ひたすらイエスに熱心に向かっていることがわかります。またパウロはこのように告白しています。今、私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。これはガラテア2章20節になります。この私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子、この方のためにパウロの生き方は全く変えられました。今まで誇っていたこと、大事に思っていたこと、すべてどうでもいいものだと思えるほどにイエスに熱心に向かいました。本当の意味でイエスを知ることこそ、パウロが見つけた価値あるものであり、いつまでも決して変わることのない真理です。イエスとの出会いというのは、2種類あるのではないかと思います。一つは、パウロのようにイエスを知らない状態から本当にイエスに出会うこと。もう一つは、日常的に聖書を読むたび、その教えを実践するたびに、イエスが私たちにしてくださったことに感動することです。私自身は4歳で信仰を持ったので、イエスとの最初の出会いは覚えていません。しかし、御言葉を通してイエスとの出会いを何度も体験しています。私たちは何度でもイエスと出会うことができます。私は自分の弱さやダメなところに落ち込むこともよくありますが、その度に、こんな私のために主イエスが愛と憐れみを示してくださったことの素晴らしさを覚えることができます。このような出会いを繰り返し、イエスを個人的に知っていくことで、私たちの基準は、イエス・キリストへと熱心に向かっていくのです。今の世の中は かなりのスピードで社会が変化し続け、情報であふれています。何を信じ、誰を頼りにしていいか分かりません。大切にしてきたものの価値が変わってしまうこともあります。その中で生きていくには、自分の考える価値基準ではなく、決して変わることのないイエス・キリストの義、御言葉に頼ることが大切です。主イエスは常に正しい道へと私たちを導いてくださいます。イエスとの出会いによって、私たちはイエスと共に生きていくことができます。私たちもパウロのように、目から鱗が落ちてキリストを知っていく歩みをしていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。今日もあなたの御言葉をありがとうございます。パウロはイエス様に出会い、それまで価値を置いていたすべてのものを投げ出してイエス様へと向かっていきました。私たちもこの世の価値基準などにとらわれたり惑わされたりすることなく、イエス様にまっすぐ向かっていく歩みをすることができますように。まだイエス様と本当に出会っていない方がいましたら、本当にイエス様と出会い、イエス様を知っていく歩みに導いてくださいますようにお願いいたします。生田丘の上キリスト教会の皆さんの今週の歩みも、どうかあなたが祝福し導いていてください。このお祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。